Hello, this is Marcos, bass player from Halloween. I would like to thank you for keeping the faith, and we will be back in Japan the next year, and we will bring a little surprise for you.
続いてはベーシストのマーカス・グロスコフ、ライブパフォーマンスについて語ってもらいました。
I haven't got anything. I don't do sports or anything. Well, I'm just acting like I feel, and I concentrate on the people or in the venue, and it's just like I'm running around, looking here, looking there, having fun with the people, and like to see as much as I can and to feel as much as I can, and I just like to do this.
ライブのために特別なことはしないよ。スポーツもしないしね。ライブ中は好きなように動き、会場と観客に意識を集中して走り回りながら、あっちを見たりこっちを見たり、みんなと楽しんで、できるだけ多くを見たり感じたりしているだけなんだよ。ライブをするのは大好きさ。続いてはマーカスとタッグを組んでいるドラマー、ウリ・カッシュです。
Hello, this is Uli from Halloween, and soon we're gonna be back at your place, and yeah, see you then.
ウリ・カッシュはハロウィン加入のきっかけについて語っています。
After leaving Gamma Ray, I was back in my hometown, Aachen, and I was waiting for a new start, and someday Harry called me up and asked me if I would join Halloween. Then we start the rehearsals and we record the Master of the Rings album, and that was it.
Gamma Ray を脱退した後、俺は故郷アーヘンに戻っていた。俺は新しい出発を待っていた。ある日、ハリーが電話をくれて、ハロウィンに入らないかと言ってきた。そしてリハーサルを始めて、マスター・オブ・ザ・リングスをレコーディングした。それだけさ。では、ウリ・カッシュを誘ったハリーというのは誰なんでしょう？
Hello, my name is Harry Smits, and I'm part of the management team for Halloween. I live in Hamburg since about 10 years now. And before that, I was living in Holland and was a concert promoter.And that's how I learned to learn Halloween. And yeah, we did about a 3 month tour, and we came together a bit more, and that's the reason how I became their manager. Half a year later, I invited or visited a couple of managements to work along with, and that was the Sanctuary Group, which I'm still working with for about 10 years now.
僕はハロウィンのマネージメントチームの一人、ハリー・スミスだ。ハンブルクにはもう10年住んでいる。それ以前はオランダに住み、コンサートプロモーターとしての仕事をしていたんだ。それでハロウィンと知り合い、3ヶ月間のツアーを一緒にやったことで、よりお互いを知り合うようになり、ハロウィンのマネージャーとなったんだ。その半年後にビジネスパートナーとしてサンクチュアリグループと仕事をするようになって、それは10年経った今も続いているよ。続いてはハロウィンのツアーメンバーのキーボードプレイヤー、ヨーン・エラー・ブロック。ツアー参加へのきっかけについてこう語っています。
So I'm Yuan and I play the keyboards for Halloween since 1988. I think that was the middle of the spring where I met Marcos, and well, I know him since, I don't know exactly, met him the first time on the holiday camp, so thatHad nothing to do with music. That was definitely free time in young years. And well, he remembered there's one man, that was me, who can play keyboards, and maybe I should ask him to play. As he said to me on the telephone in the night at 12 o'clock, would you make a little bit music with us? I mean, well, yes, a little bit music, yeah.Let's have a session. Yeah, a little bit more than a session. Let's do some rehearsals. So with the band, and I said, well, yeah, quite right, rehearsals. You want to make a show? Yeah, a little bit. And after 5 minutes, he told me he wanted to get me onto the world tour with Halloween on 1988. So that was a big surprise for me. And well, I need to think about that just a little bit. And then I said, yes, let's make it. I'm totally interested, and well, that was my beginning on the tour Keep of the 70s Part 2.
1988年からハロウィンでキーボードを弾いてるヨンだよ。マーカスに春の中頃に出会ったんだけど、もう何年ぐらい知り合いなのかよくわからない。ホリデーキャンプで出会ったから音楽とは全く関係なかったんだ。若い頃の自由な時だった。彼はキーボードを弾く俺のことを覚えていてくれて、ある日夜中の12時頃に電話をくれて、俺たちとちょっと音楽をやらないかって聞かれたんで、いいよちょっとだけならと答えたんだ。そしたら、ちょっとしたセッションというわけではないからリハーサルをしようよという答えが返ってきた。それで別にいいよなんて、そういうやり取りを5分くらいした後に、1988年のハロウィンのワールドツアーでプレイしてほしいと言われたんだ。驚いたよ。少し考えなければいけなかったね。それから返事をしたんだ。もちろんってね。キーパーオブザセブンキーズパート2ツアーからが始まりだった。続いてはアンディ・デリスの登場です。アンディをハロウィンに誘ったのもバイキーでした。そのバイキーとの出会いについてこう語っています。
バイキー I got to know 10 years ago and the story is he picked me up at the train station in Hamburg and I went to Hamburg because we just recorded the first demo with Pink Cream 69 and in Hamburg I hoped to have some reactions from record companies whatever and soYeah, Wyke was probably listening to the demo tape by a common friend of us called Stefan, and Stefan gave him the demo tape, and he liked it that much that he picked me up at the train station and said, Hello, I'm Wyke, and I heard your demo tape, and I like it very, very much. Yeah, and that's how we got to know each other.
Wyke とは10年前に知り合ったんだ。話をすればこうさ。バイキーが俺をハンブルクの駅まで迎えに来てくれたんだ。俺はピンククリーム69のファーストデモのレコーディングを終えたばかりで、レコード会社から何らかの反応が得られることを期待してハンブルクまで行ったんだ。バイキーは俺たちの共通の友達であるステファンからデモテープを手に入れて聞いていた。そのテープをとても気に入ってくれて、駅まで迎えに来てくれたんだよ。ハロー、俺はバイキー。君のデモテープを聞いてとても気に入ったよ。って彼は言った。それがバイキーとの出会いだったんだ。ピンククリーム69時代にハロウィンと一緒にツアーしたことはあるんでしょうか。
Well, actually, it was a question about touring together, like in the very, very beginning of signing the contract, the first record contract. This was mid of 1989, but we started out to play a tour with an American band called White Line.So whenever we were on tour, the Halloween guys were in studio or were doing other things and the other way around, so it never met.
実は一番最初にレコード契約した頃にハロウィンとツアーをするという話はあったんだ。1989年の中頃だったね。でも結局俺たちはアメリカのバンドホワイトライオンとツアーをしたんだ。俺たちがツアーをしている時はハロウィンはスタジオでレコーディングをやっていたりとか、またその逆だったりで都合がつかなかったんだよ。ではピンククリーム69にとってハロウィンはライバルバンドだったんでしょうか。
Well, a competition. I would not say that something like this took place. First of all, it was a bit total different kind of music. We were melody American hard rock stuff and Halloween was trashy, speedyAnd on the other hand, I think even if we both would have made the same kind of music, there would have been no competition because there was at least one good friend of mine in the band. And no, I would say no, no competition.
それは違うと思うよ。第一、全く違った音楽をやっていたからね。俺たちの音楽性はメロディアスなアメリカンハードロックだったし、ハロウィンはスラッシーでスピーディーなものをやっていたからね。でも、もし同じような音楽をやっていたとしても、競争相手とは考えなかっただろうね。バンドの中に俺のとてもいい友達がいるわけだから、競争意識は存在しなかったんだよ。では最後にアンディにこの曲を紹介してもらいましょう。
Well, the next song is something like a co-production from Mr. Wyckoff and myself.
Mr. Darius.
And Well, we spent some time on the lyrics and tried to put ourselves into it, which means the clue of the whole song is everybody can reach whatever he wants. He has to work for it, but he has to stick to his dream, and then he can reach it. But you need enough power, and this is the title, Power.